中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。公共の場でございます本日の収録はですね、なんと山陰は、出雲からお届けしておりますけれども、今日はですね、なんかこの間からこのポッドキャストも週に一遍こう上げてるんで、ウォーリー君が、
あ、すごい、
前は忘れた頃に上がる程度だったのが、もうあいつにもどんどんせっつかれながらね、なんかネタをと。今日はまあなんと全国で8校こう開校したですね、五円紬大学の最後の、出雲校が今日開校式を迎えましてですね、
イエーイ
ということで今日のゲストはね、その今回の出雲校を主催してくれるということになった、五円塾3期生熱組の、森脇さんの通称お兄ちゃんですけど、お兄ちゃんよろしく、
イエーイ、よろしくお願いします
そしてもう一人がですね、この人がよく喋るんで、ちょっとどれだけブレーキがかけられるかどうかということが私にかかってるわけですけど、米子のですね、辻文ちゃんでございます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。なんかちょっとおとなしめな感じだけど、はい、でもね、この五円紬大学っていうのはもともとはそういう計画やアイディ案は全くなかったんですよね。だけど本家その五円塾のサンマックさんで主催してもらったあの五円塾が1期2期3期と終わった時に、ふみちゃんがね、
はい、
いや、やっぱり東京に集まるというのはなかなか地方の人は大変だと、でもうちょっと金額的にも安くて、でもうちょっとこう自分たちで内容を考えたような、そういうこう五円塾のちょっとミニチュアバージョンみたいなことが地方でやったらいかんのかっていうことを、なんでね、五円紬大学の生みの親はもしかするとというか間違いなくふみちゃんなんよね。
イエーイありがとうございます。
いや本当に、だって3期にね、もうご主人と2人で参加していただいて、ご主人はちょっとロバート・デ・ニーロバリの男前で、奥さんがこの通り、もうほんまに頼むからもうちょっと静かにやってくれと。僕はずっとね、五円塾の時はずっとうるさい嫁言ってずっと呼んでてね、辻文子っていう名前は最近初めて知ったんですけどだけどね、去年の米子校がなんせ本当にこの紬大学のもう生みの親始まりで、それで鹿児島のメッシー君がね、いやー、その文ちゃん、その米子でやる、それいいわ、鹿児島でもやるよって追いかけて手を挙げて、で今年ね、だってどっから開校したかって順番はちょっと定かじゃないけど、北側から言うと仙台校、東京校、長野校、それから兵庫、それから徳島、で山口、で鹿児島、でこの出雲というふうに8校を、全部スタートしていったわけですけど、何やろ、まさにでも2人はね、まあこのね、一般のリスナーの方は五円塾のこととかってね、あんまりちょっとわからんと思うけど、でも五円塾卒業生とか紬の関わってるみんなとかもこれ結構いっぱい聞いてるんで、ふみちゃんもね、それから森脇さんもそうだけど、やっぱり五円塾に参加したこととか、今回こうやって主催してくれたことで、やっぱりこうなんかこう変わったこととか、人生のこう大きな変化なんかもあった、
いや、ありますよ、どうぞ
僕からですか、こんにちは、お兄ちゃんこと森脇と申します、変わったこと、とにかく動くようになった。鹿児島でも何でも呼ばれたら行く、で代わりに来てもらえる、でその特にね、何をしてくれるわけではないんですけど、顔を合わせてそこにいてくれるだけですごい安心感がある。やっぱここがね、それが普段つな、会ってない時でもそれが確信として持ってるから、すごい安心感になるんですよね。で会社で何かあっても 僕は、うん、あのこんなに全国に仲間がいるから、それが深くつながっている仲間がいるからっていう安心感になってて、でやっぱり本当に持ちつ持たれつでね、多分自分がそう思ってるってことはあの周りもみんなそう思ってくれてるんだろうなと思
って、やっぱみんなが言うのはなんかあの日本がこんなに狭いと思えるようになれたっていう、あれがなんか僕も聞いててね、あそうなんやっていう驚き一つと、でもう一つはね、あ俺が落ち込んでる今もね、うん、あの周りの連中は多分笑いながら頑張ってるんやろうなっていう、うん、想像するだけで頑張れるとか言ってね、
うん、俺こんなにこんなことでへこたれてたら、うん、みんなに申し訳ないなっていう気持ちもねやっぱり出ますしね、本当にねこの行く前と行った後で車の走行距離1年で倍になりましたからね、
すごい、決してエコロジーじゃないということだよね、うん、これもでも学びは多いしね、
そうですね、本当そんなんで、すごくね、うん、仲間に囲まれてるっていう安心これ以上のものはない
ね、それこそ僕今日はこの出雲に、うん、昨日高知から、ね、こっち向かって来たわけやけど、ね、高知でも河合ちゃんがさ、
てっちゃんがね、
そうそう、河合のてっちゃんが一生懸命動いてくれてさ、河合ちゃんも昨日も言ってた、本当に僕人生変わった言ってさ、ふーちゃん、ふーちゃんなんかもなんかあとは劇的にいろいろ変わったことあるんじゃない？
劇的っていうかね、いや、もともと私人は大好きで、こうやってみんなでつながっていくの大好きだったんですけど、心のどっかでは信じきれないものだった、だから今だけでしょみたいな、今だけつながってんでしょみたいなね、今だけ好きって言ってんでしょみたいなね、どっか心の奥底にはいつか離れていく人かもしれないとか、いろんななんかこう好きなくせに、人が好きでつながっていたいくせに、そういう不安をどっかに持ってたっていう、
それもまたありそうな話やね、深いな、
だけどそうじゃなくって、本当にそのただの依存じゃなくてね、依存じゃなくてお互いが自立した一人の人間として、必要な時にはパッと集まって、その支え合う時には支え合って、でもそれがベタベタした関係じゃなくてね、程よい距離感持ちながら、
確かに
な、確かに、で本当、まあ、熱組でね、私たち60人っていう仲間が、じゃあ60人全員がベタベタ付き合ってるかって言ったら、そういうわけじゃないけど、でもこの出会いがなかったらここないよなっていう出会いは必ずできてたし、でやっぱりその軸って中村文明っていう存在なわけですよ、この中村文明っていう人間力に惹かれたみんなが集まってきたから、みんなの中に共感できるものっていうのがすっごいあって、だから初めて会ってもすっごい仲良くなれるし、で私はこの中村文明っていう人材を使って、こうご縁の道のこの山陰でね、全国から人が集まって、素敵なご縁がこう紡がれていったらいいなと思って、
だって去年のさ米子港もそれこそ紬の、スタートになったさ、紬のまさにスタートになったあの米子港で参加してくれてた人たちが、やれ山口のなんかにスタッフで手伝いに来てくれてたり、岡山の憧れ先生やる時なんかもスタッフで来てくれてたり、大阪のなんかでもう一人でポツンと僕が手伝いに来たんですとかって言って、ああ米子の時やんかみたいな、なんかそうやってしてね動いてきてくれてる人もいっぱいおるしさ、本当にあれがきっかけで、でも考えたらご縁塾って言って東京で集まってたあれのそのミニマムとはいえ各校がご縁塾と同じぐらいの人数が8校あるわけでした、で時間差はついてるけれども、でも同じテーマで同じようなことをこう話してるこのつながりの中で同時に全国で動いてるというね、これがまさになんか俺奇跡が起こるんじゃなんかミラクルが起こるかなと思って、
だってね、文明さん、人の意識ってね、じゃあ例えば日本人の意識を変えるのに、1億人いますよね、日本が。何パーセントの人の意識が変わったら、全体の意識が変わると思います？
何よそれまた。
これね、これもう科学的に証明されてるんです
よ。50分の1
で何パーセント？
50分の1は2パーセント。
ああ、 いいとこついてる、
うん、ほんま、
ね、今祈りっていう映画がね自主上映であるんですけど、うんうん、その中ではもう科学的にデータが出てるのは 1% なんだ、うん、
1%?
1% の人の意識が変わったら、うん、全体の意識は変わるんだ、うん、でも尾崎さとみ姉やんの言葉で言えば 3%、うん、でもね一クラス30人のクラスがあったとして、うん、担任の先生が1人ついて31人、うん、3% だと考えても、うん、担任の先生1人の意識が変わったら、うん、そのクラス変わるってことですよ、うん、これすごくないですか、うん、ということはこの五縁紡ぎのねここに集まったみんなの意識が変わって、うん、自分の意識が変わるってことは、うん、自分の周りの30人の人の意識を変えるってことですよ、うん、すごくないですか、
今日はもうなんか辻踏み子教室になってみたいな感じだけど
すごくワクワクしません、
ワクワクする、
するでしょ、
ワクワクする、
ね、自分の意識変わるだけで周り30人がこうハンカチのこうあれみたいなもんですよね、こう一つつまんだら引きずられて上がっていくみたいな、
分かりにくい例えやね分かりにくい、分かりやすい例えで頼む、ここ手品師がこの口からも棒で出すだろ、国旗の旗みたいなもんやろ、要するに、
いやでもね本当そう思うと、うん、今八校だけど、うん、ねまだまだ広がっていく、
まだまだ来年ね、来年やりたいって言ってくれてるところも、ね、もう6校ぐらいあるんですよ、
すごい、
今日も福井からね、
そうだ、ね、そうだ、今この調子で、ね、今聞いてくれてるお二人は、ね、もうそれこそどうもこんにちは、ね、だから聞いてていいですかって言って座って
る、そのうちあの講師で呼んでください
来年福井でねぜひやりたいって言ってくれてるお二人なんで ねまだでもこの出雲もちょうど今30人ぐらいやけど、
うんうん、
別にね他の学校もねあの2校目からでも入学していいですかとかって、うんうん、そうやってね途中参加でね乱入してくれてる人もちょいちょいおるらしいんで、うん、出雲まだね言うから少々来てもらえても大丈夫で、ね、
いやもうぜひぜひですよ、う
ん
う
ん、でそれをね進めつつもこの間あの台湾からもね、うん、あの世に、うんうん、あのおみこしを届けるプロジェクトの、うんうん、本当に具体的なねもうおみこしもほぼできてきたんで、うん、ここから色付けとかデザインをあとねで上に彦将軍が乗ってた飛行機を板金屋さんに作ってもらって、うんうん、おみこしの上に飛行機乗っかってんの、そんなおみこしにして届けるからでもねそれの打ち合わせ兼ねてもうちょっと日程ももうおよそ決めたし、うんうん、もうホテルも貸し切ってでも実はねパーティーもホテルの中でやるとかじゃなしにね、うん、ホテルの前の道をね、うん、全部もう占拠しようかって、もう警察届けたらできるらしくて、もう路上でもうライブとかやったのかなぐらいのこと考えてさ、ほんで3月、4月に本ちゃんの年担ぎをやるけれど、うん、4月には正式に向こうのメディアの人らにも揃ってもらって奉納式っていうのをするつもりなの、うん、この奉納式はまだちょっと確定ではないけど僕の高校の時の下宿でずっと3年間同じ釜の飯食った、うん、今山口県で神主をやってるその人間が同級生がね、うん、その奉納の時の祝詞を奏上してもらってさ、祝詞を奏上してそしてそれであの雅楽の生の演奏なんかもやって巫女さんの舞なんかも見てもらって神式のいわゆる神にこう捧げるというね奉納の儀式を台湾の皆さんに感動してもらえるようなものを、
私巫女の衣装持ってんだけど巫女のバイトしてんだけど
汚れてない人までやるべきやつだから3月にはそういう奉納式という、うん、なんかね、なんかじっくりじっくりしっかり行きたいなっていう、うん、ちょっと、うん、落ち着いたバージョンが3月 で、うん、でちょっともうおみこし担いで大騒ぎしようぜパーティーやろうぜのノリは4月でっていう2パターンでね、うん、もう時期募集も始めようかなと思ってるんで、うん、ぜひこのポッドキャストを聞いてる皆さんも楽しみに待っててほしいなと思いますので、ぜひまたホームページなどでご披露したいと思いますので、うん、今日はそんなお二人を招いて、
はい、
紬がこんなにつながってることをね、はい、お伝えしたかったんで、
はい、嬉しいです、
ゲストで登場してもらいました、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました。